と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。急に本当に京都の冬らしいというような気温になりまして、思わず朝起きた時にブルブルっと震えておりました。下村静子でございます。そして今日の私のパートナーは
建築士会の上原です。よろしくお願いします。
お願いします。寒くなりましたね。
急にですね、足元がやっぱすごい寒くって、ね、もう冬本番やなと思って。
そうなんです。京都の冬の醍醐味は、ね、やっぱりこの足元から冷えてくるってやつですか。
そうですね。
いやこれからね、季節は厳しくなるかもしれませんが、はい、冬は冬の楽しみ方をしていきたいなと思います。はい、 そうですね、そして今月12月は環境テーマに、はい、まあ、その環境にまつわる取り組みであるとか、はい、お仕事をなさっている方にお越しいただいてお話を伺うということで、私もちょっと楽しみな月、
そうですね、
はい、でございます。はい、それではこの後どうぞお付き合いください。
京都人町出会いもん。
最初のコーナーはただいま参上です。今月は環境テーマにいたしまして、そのお仕事であるとか取り組みをなさっている方お越しいただきました。今日はですね、まず最初のねゲストということになるんですが、株式会社火花代表取締役でいらっしゃいます松田直子さんにお越しいただきました。松田さんこんにちは。
こんにちは、松田です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
株式会社火花ということでご紹介して、はい、火花はこれローマ字で書いてありますね。で、火花というのはどんな環境と関わるお仕事なんかなというのがまずわからないので、そこから教えていただけますか。
はい、はい、私どもは木の燃料とかそういったものをテーマに仕事をしています。はい、
木の燃料をテーマに仕事、何やろうと、一生思ってしまったんですが、それは具体的に言うとどういうふうなことをなさってるんですか。
そうですね、はい、木の燃料っていろいろあるかと思うんですが、はい、まあ、薪とか炭とか、うん、そういった昔のから使ってきたものもあれば、また新しい、ね、燃料いろいろ今バイオエタノールとかテレビをにぎわしてると思うんですけど、うん、まあ、そういったものもあるんですけども、そういったものを、まあ、利用できる仕組みを作ったり、また地元の、まあ、そういった木ですね、はい、そういったものを使おうというようなことをやっております。
はあ、昔からね京都には燃料屋さんっていうのがあって、
うん、そうですね、
はい、冬になったら炭とか薪とかお店の前にあって、うん、夏になったら氷になってたとか、うん、そういうこともそういうイメージなんですか。
はい、はい、燃料屋さんということもやっていますし、はい、またそれだけではなくって、そういったどういうふうにしたらその生産者とまた町で使ってる人を、うん、使えるような仕組みを作れるかという、うんうんうん、そういった調査とかそういったお手伝いですとか、そういうコンサルティング支援ですね、はい、そういったこともしております。
今ね森っていうのが弱ってきてるって言ってよくね話を、されるようになりました。でそういう薪であるとか、まあ、その 森というかその山の資源を使うこと自体が結構山を活性化するっていう風な話、前にこの番組でもさせていただいたんですが、やっぱりそういうところをなんとかしようっていうような取り組みにもつながっていくわけなんですかね。
もともとやはり今おっしゃられたように使われなくなってきて、今森が京都だけじゃなくて日本全体で、まあ、荒れてきているんですけども、ちょっと世界の流れとは逆なんですけど、世界はまあ使いすぎて森がなくなっているという中で、それでも日本はほとんど、うん、8割方海外の木を使っているわけですけれども、うん、一方で京都だけでなくて日本全国でそういった森が使われなくなっているということ、でそれは使われないということは、それはそれでその放置しておくだけで、ま、 森はそこで CO2 も出してしまって温暖化になってしまいますので、うんうん、もっと使っていこうということで、まあ、昔はずっと使ってたわけですけれども、
そうですよね、
今本当に使えなくなってますからね、
家を建てるのにも気をつく、ね、国産の気を使ってましたし、
で、ね、
は
い、で燃料としても当然 ね、うん、あの里山のところ入っていって、うん、間伐材もあれば、うん、ということで山自体も元気なままでいられたけれども、うん、今その使わなくなったことも原因として弱ってきているということがあるわけですね。そうですね。
もっと使おうって、もちろん使いすぎてはダメなんですけれども、うんうん、ええ、
あの今地球温暖化の話をねちらっとなさったんですが、うん、あの山自体はその地球温暖化を防ぐためには CO2 を吸収してくれるからいいっていうふうに言われてますよね。
はい、
でそれをもっとあのたくさん吸収してもらおうと思ったら、あのそういうふうに入れ替えをしていかないといけないわけなんですよね。
そうですね。あのよくあの植林なんかはしてるんですけども、うん、その後結局使われないと、
そうですよね。
そうですね。植林ってあと、うん、今企業のイメージアップなんかでよく植林ってしてるんですけど、うん、使わないとそれはそれでまた CO2 出すだけになってしまいますので、うん、使ってまた植えるというようなその循環をどう作るかっていうのが難しいですよね、うん、使わないですので今は。
そうですよね、はい、一時のあの腰回収と一緒ですね。その、うん、例えばね、あのもうちょっとだ一昔ぐらい前だと、うん、一生懸命牛乳パックね洗って出すけれども、うん、はい、トイレットペーパーは純パルプを買うと、うん、そうすると、うん、出してはいるんだけれど、うん、使わないから、うん、そうそうそう、動作になってない、
ね、
うん、なんか、まあ、それとちょっと似通った話かなと
全く同じ、ね、
聞いてたんですけれど、だから木を近くの、まあ、京都の木を使って燃料にして、うん、そして木をがなくなった後に植えるとそれは循環してるっていうことになって、ね、CO2 を吸収してもらえるってことになるんです ね、 ですね、
はい、もちろんやっぱり住宅とか木そのものを使う方がいいんですが、うん、燃料は多分その次のステップなんですけれども、うん、まずは木そのものを使ってその周辺部で燃料とかエネルギー利用を、うんをしていくっていうのが多分一番理想なんじゃないかなと思う。
あ、そうですよね、はい、まあ、一本木切ってその家を作るための木材にするときにやっぱりいろんなあのところが出てくるから、それがいろんな他の燃料になったりとかまた違うものになったりとかするわけですよね。松田さんのところで扱ってらっしゃる例えば薪とかっておっしゃいましたけれども、これはどこからやってくるんですか？
あ、はい、あの京都市内のものがあの中心です。
はい、はい、
あとあの深山とかちょっとあの京都の北の方のものも あるんですけれども、うん、あの市内のだいたいこの市内の中心のものが多いです。
市内の中心のもの、
中心のちょっと変な言い方でごめんなさい。
は
い、
あるところ、
はい、あの街路樹の剪定士なんかも薪にしてますし、あとあの市内にある製材工場で出てくるあの製材くず、あの木をあの製材するときに、はい、あの半分ぐらいはそのちょっとゴミになってしまうんですけれども、あのそういったもので薪を作ってますので、はい。
は
は、だから街中で本当街路樹とか製材工場というのは街の中にありますので、
木材屋さんも多いですもんね。
そうですね、まだやっぱり市内に木材屋さん結構残ってますので、はい、
はあ、確かにあの街路樹は一気にたくさんできますよね、あの剪定しますよね
そうですね、春と秋に一気に、
うん、そうするとそういうのもその燃料として使えるんですね。
そうですね、はい、ちょうどあの紅葉樹、薪ストーブなんかで使う方が一番多いんですが、お店で使う方とか、まあ、キャンプとかもあるんですけれども、まあ、一番多いのは薪ストーブ使ってる方でして、やっぱ紅葉樹がいいので、はい、そうなると街路樹っていうのは紅葉樹が多いですので、うん、ちょうどいいんですね、
うん、
はい、
イチョウとかポプラとかね。
そうですね、はい、
あ、やっぱり適してる木ということなんですね、は
い、奈良とかクヌギとかの方がいいんですけども、うん、イチョウとかそういったものでも多少問題はないですので、
うん、あ、うん、そういうものはじゃあその燃料にならなかったらもう捨てられてるというものになってしまうんですかね。
そうですね、あの製材くずなんかは燃やされてしまうパターンが多いですね、
うん、
街路樹なんかはあの大半はあの堆肥になって有効に利用されてるんですけれども、うん、あと若干その堆肥にできならない分ですね、うん、もちろん街路樹の量が大変多いですので、うん、そういったものはあの遠方のチップ工場まで運んだりですとか、うん、あとあの 兵庫県のバーマ発電とかそういうちょかなり遠方まであのその処理に行ってるので、それだったらもうちょっと地域の内で使おうってみようということで、で一方であの薪ストーブ使ってる方はなかなかそういったあの薪が地域で少ないので、どうしても岡山とか岐阜とかそういったとこから取り寄せたりしてる方も大変多かったですので、あのここはあの岡山とか岐阜はすごく産地ですので、あの、
はい、京都の周りもすごく山がたくさんありますので、ね、
はい、情報を知らないとか、はい、一方であの薪を作ってる方も他にもおられるんですけれども、あの京都府下にはたくさん、はい、情報がやっぱりないっていうことは大きいですね。
そうですよね。
そういった山の方ってネットとかそういうインターネットに情報とかも載せたりしないですし、
だから、まあ、あの松田さんのところの火花さんがそういうなんていうのかな、情報も提供して、
ね、
物も扱って、はい、こううまく結びつけられるような形を取ってらっしゃるということなんですね。
そう
ですね。
なんかそううまく仲介できるとようなことができると嬉しいですね。
うん、あの燃料を売られているということは、その元になる、まあ、使うそのストーブみたいなのも売ってらっしゃるんですか。
はい、そうですね、はい。ストーブもすごくいろいろありますので、はい、そういったものもあの、そういった道具の方も、うん、あの紹介していきたいと思ってます。
今どんどんその、まあ、薪ストーブというと昔の、ね、うん、薪ストーブをご存知の方はすごいあのイメージ、
う
ん、あのお持ちかもしれない。私も実は小学校の時は、
う
ん、あの石炭ストーブだったんですよ、うん、だからね、あのすごいもうあのなんていうのかな、まあ、小さなねあの切れ端の木と新聞で火つけて、なかなか火つかへんなとかで、ものすごい大変だったりとかしたイメージがあるんですけど、今はすごい進化してるんですよね。
そうですね、うん、はい、昔のストーブですと燃焼効率1割か2割ぐらいなんですけども、今のはだいたい7割とか8割になってすごい上がってます。すごい、昔のストーブですとこう1時間に1遍とか、うん、あのいろりとかもそうだと思うんですが、うん、ものすごいやっぱ薪を使ってしまうんですけれども、うん、はい、今ですとあのそう二次燃焼っていってすごく薪が済む仕組み、うん、燃焼効率も上がってますし、うん、あとその石なんかに蓄熱させて徐々に放熱していくようなタイプですと、本当に薪が何本とか一日何本で済むとか、そういうようなあのものも出てます。
はあ、はい、でそれは京都の、まあ、古いお家、うん、木造建築なんかでも使えるもんなんですか。
そうですね、はい、あの煙突とかをきちんとあの施工すれば十分あの使うことはできますが、うん、ちょっとどうしてもコストが高かってしまいますね。
あ、はい、そうか、煙突ね作るとき
に ね、 そうですね、やっぱり煙突があのストーブ本体ぐらいしますので、
うん、あのペレットストーブっていうのは、またペレットっていうのはその木の粉をキュッと固めて粒状にしたものと、簡単に紹介してしまえばそんなものだと思うんですけれど、これもまたあの今のそのお家だと便利に使えるらしいですね。
そうですね、はい、うちの家でも使ってますが、すごくあの便利ですね。
うん、
あの薪ストーブとトーストーブの間ぐらいなんです、
うん、
であの割と薪ストーブはだいたい車で言うとミッションで、ペレットストーブはオートマなんです。割と誰でも、家も選ばないし誰でも使えますし、であの機種によっては本当にスイッチ一つで、
すごい、
本当トーストーブと同じ、トーストーブのメーカーが作ってますので、スイッチ一つで、あと耐震もあの、うんうん、同じものが、トーストーブと同じものが入ってますし、
揺れたらこう
消えるように止まってというような、はい、
安全性も高いんですね。
そうですね、はい、すごくタイマー一つでとかいうのは便利ですね。
じゃあさっき言った町屋みたいなお家でも、そのマンションみたいなその鉄筋コンクリート建ての高層マンションでも使える。
そうですね、はい、マンションでもあの使っておられる方は結構います。
あ、これ便利ですね。このペレットっていうのは近くで取れるもんなんですか。
まだちょっと残念ながらこの京都に、京都の中には工場がないんですけど、
はい、
あの小さい機械を持っておられるところは北部の稲とかにあるんですけれども、うんうん、はい、今のところこの辺りで一番近いのは大阪の高槻森林組合さんが作っているペレット工場ですね、うんうんうん、はい、
高槻でしたら、まあ近いですよ、
まあまあね。
そうですね、
京都にも早くできたらいいですね。
そうですね、なんかできるという話なんですけれども、いつになるかちょっと分からない。
山があるからね、作ってほしい
なと、ね、
いう気持ちが、使う人がでも、はい、あの京都市内で増えると需要が あるんやから早作ろうっていう話にもなるかもしれないしね、うん、
まだまだ京都市内だけだとペレットストーブだと使ってる人30人ぐらいですので。
そうですか、うん、もうちょっと増えるといいですね。そうですね、
学校とか病院で使ってるとこもあるんですが、ほとんどあとは個人家庭ですので、
うん、じゃあそういうふうに、まあ、コンサルタント業務もっておっしゃってましたけれども、うん、その場所にふさわしいようなそういうご提案なんかもされていると。
そうですね、そういうことができればいいですね、はい。
あの町田さんがそもそもなんかこういうふうなことを関心を持たれたきっかけって何かあったんですか？
は
い、あ、
そうですね、もともと私もあんまりそのあまり森林とか興味がなかったんですけど、学生時代なんか、環境とかも全然興味がなくて、その NGO とか NPO とかそういったあのことも全然わからない、本当にもう普通の学生をしてたんですけども、うん、まあ、大学4年生の時にちょっと、うん、まあ、将来をどうしようかっていう時に、うん、ちょっとあのなんかしあの熱帯林の問題が当時すごくあの問題になってまして、うん、熱帯林の伐採の問題が、で、ね、はい、でちょうどたまたまあの京都でもそういったグループがあって、まあ、熱帯林をなんとかしようというような、うん、あのことだったんですけど、一方です熱帯林をなんとかしようと思ったら日本の林業とか森林をなんとかしないといけないということで、うん、まあ、そういったことで日本の森林に興味を持ちました、うん、でそれでずっとその熱帯林のあの運動なんかに少しあの NPO ですね、うん、市民活動を少しやってきたんですけれども、うん、まあ、その後にいろいろ経緯があって、あの、シンクタンク京都っていう、マキクスミク京都っていう NPO の、うん、まあ、あの活動を、まあ、立ち上げに関わったこともあって、うん、そこは、まあ、名前の通りマキとかスミとか、もちろんあの林業なんかも林業なんかもテーマにしてますが、うん、むしろその中でもそういったどういった使えることができるかっていうのことをやってるグループに関わって、うん、まあ、そういった中で、はい、すごくあの面白かったので、
うん、
はい、
それを、まあ、株式会社に、ね、
そうですね、
そうですね、はい、あの NPO ではずっと6、7年その普及活動なんかずっとやってきたんですけども、うん、こういった地元の材を使おうですとか、薪とか炭とかもう一度見直そうとか、また新しいそのあの昔に戻るじゃなくて新しい使い方もできますよというような、うん、ずっとやってきたんですけども、うん、なかなかあの実際にそれであの何かあの実際にその財が動かないというか、普及だけではどうしても広がらないなと思った時に、うん、まあ、ちょっとそれをちょっと仕事としてやってみれたら面白いかなと思って、うん、はい、
売っていってね、知ってもらう、使ってもらって知ってもらう、ね、うん、でまたそれが売れてっていう形にならないとね。
そ
うですね、
はい、それで実際に山がこう変わったとかいうことが見えないので、うん、普及活動だけですと。
そうですよね、うん、はい、この会社のヒバナという名前は何か意味があるんですか？
そうですね、あのそうですね、森とかに火をつけていこうって、放火じゃないんですけど
関心をもっと持ってもらうような、そう
ですね、はい、火の良さとか、うん、もっと森の良さとか、うん、木を使うとかそういったことに、うん、いろいろ火をつけたいなと思って、うん、はい、この名前になってます。
ね、 あのさっきも言いましたけれども、昔のまんま の、 その道具、うん、もうすごいいいんだけれども、もっとそれを便利に、うん、あの今の暮らしに合うように変わっていってるストーブなんかもあるし、
そうですね、
そういう良さも知ってもらった上で、なんかやっぱりライフスタイルの提案をしようとされてるんで
しょうね。そうです、おっしゃる通り、はい、そういう新しいライフスタイルの、はい、提案をしたいなと思ってます。
あ、そうですか、
はい、それはやっぱりここの京都でやっぱやるのにふさわしい仕事かなと思ってまして。
なるほどね、はい、さっきね上原さんとね言ってたんですが、うん、日を見てると飽きないんですよね、
う
ん、
そうですね、
二度と同じ形に戻らないし、はい、ね、であったかくなるし、
そうですね、
なんかせせこましい、はい、気分を忘れさせてくれるっていうか ね、
ね、そういう暮らし方することが京都の、うん、なんていうか山を守り、うん、強いては環境を守り、うん、私たちの暮らしにも潤いを与えてくれるってね、
う
ん、
そうですね、
すごいいいですよね。
そうですね、
うん、いやー、なんか松田さんのところでうん、うん、上原さんもぜひなんか、うん、検討してみてください、ね、あのお客さん一人増えるあのこの後セールストークしていただいたらと思います、はい、じゃあもう少し松田さんには残っていただくことにして、ここで1曲、メレンゲでカメレオンです。
京都ひと町出会いもん、
続いてはバッタリ将棋のコーナーです、 今日は上原さんどんなお話でしょうか。
まあ、環境にちなみまして、はい、山と緑と町の話をちょっとしたいと思います。
山と緑と町、はい、もう京都そのものですね、
はい、そうですね、うん、そうなんですよ。まあ、京都市は盆地ですので、三方山に囲まれてて、もうずっと昔から三四水面の都として、うん、栄えてきたんですけども、町をこうだいぶこう上から見ますと、一番外側が山で囲まれてまして、うん、その一川内側はずっとその緑を生かして寺社仏閣とか荘園とか、もうすごい古い昔からそういう風な使われ方して、うん、でも、ま、ど真ん中にこう町のにぎわいを持ってきてたんです。でそれが今でもまあ続いてるんですよね。四条河原町の付近とか、うん、ほんで京都駅の付近とか、こうずっとにぎわいを持っていって、で山に行くほどまあ、住宅地ですね、はい、ちょっと専門的な言い方で言いますと、風致地区っていう指定をしてるんですけども、
あ、私が行ってた高校そうでした、うん、風致地区の中にありました。
静止、うん、そこではそのあんまり救急に立てんといてくださいねとか、敷地の中でもちゃんと緑を確保してくださいねっていう風なルールを作って、うん、昔ながらのその京都のこう自然とか地勢を生かしたルールを、ずっと守っていってるんですけども、うん、そのまあ、でそのもうちょっと違うところに行きますと、町をちょっと離れますと市街化調整区域って言って開発できひんところを作ってるんですね、はい、でそれでまあ大原とか鞍馬の方とか、その大原の里って言われるような風景とか、鞍馬の自然が守られてきたりとか、そういうこともまあ一役買ってたかなとは思うんですけども、はい、その開発されへんっていうので、十分かどうかなというのがちょっと最近問題になってきてるんです。
開発されない、ま、うん、されないからといって置いといたらあかんと。
そうですね、
はい、
嵯峨野の田園風景とかでもほんまにそうよく言われてるんですけども、開発はできないので、その家がボコボコ建つとかっていうことにはならないんですけども、うん、自然もちゃんとその手を入れないと荒れてしまうっていうのが最近問題になってるんです。
あ、まあ、人がね一旦入った山はずっと手をねかけてあげ続けないとやっぱ荒れるよっていうのは言いますよね、
うん、そうですよね、うん、でその自然っていうのもちゃんと手を入れて、山でも最近その山の保水力が少なくなって、うん、すごい自然災害が多くなってるっていうのが言われてますよね、
はい、
でさっきも、今年の流行語大賞の、ね、
う
ん
う
ん、
そうそう、ゲリラ豪雨がなってましたね、候補にね、
そんななんかあんま嬉しいことじゃないですよね、そんなんが候補になるっていうのがね。で、ちょっと知ってる建設業の方もおっしゃってたんですけども、その山に保水力がなくなって、でこう水害が起こって、で町の中の復旧するっていうのは建設業の方にとってはまあ仕事ができるっていうことなんですけど、よく考えたらそういうお金とかをその災害のために回すんじゃなくって、山に手を入れることに使った方がずっと自然の方にも、まあ、町のためにもいいやろうと。
予防医学と一緒ですよね。
そうそうそう、
今 ね、
そう
ね、病気にならへんためにっていうところにお金使いましょうって言って、病気になってからね、苦しんだ後に治すお金に使うよりもっていうので一生懸命みんなね、政府の方もお金投入してありますけど、それと同じ考え方ですよね。
そうですよね。精神、町に住む私たちがその自然の恩恵をちゃんといつも受けてるんやから、その恩返しをせなあかんなっていうのが最近すごい思ってることなんですよ。ね、里山の保全ちょっと、ね、鉄道って見たりとか、そういう活動が増えたらいいなと思ってます。
やっぱり町田さんなんかからご覧になっていても、京都の山はちょっと弱ってきてるに違うかとか心配ならはることとかあるんですかね。
そうですね、やはりなんか車とか出しててもすごくそのそういった目につくところでもものすごく
木が倒れてたり、
木が倒れたままになってたりっていうのは、道路沿いでそれなので、道路沿いじゃないところはもっとすごいですよね。
なるほどね。あれはやっぱりこうすいてあげて、火が入るようにしてあげて、だからこそ健康な木が育っていくのであって、
そうですね、
もう生い茂ってしまって太陽当たらへんかったら、それこそもう土に火が当たらへんし、痩せていくばっかりでということになるんですよね。
そうですね。
そうか、確かに道路沿いで倒れたままになってるっていうのを見かけるってことは、奥ではもっとっていうことですよね。
道路沿いだったらまだ人の手も入れやすいかなと思うんですけどね。
もうちょっとなんかあの山に近いところに、うん、あのもう少しこう山の木をすぐに活用できるような何かできる、うん、何かってどんなものかって具体的に、うん、よう分からへんけど、あったらいいのになっていう気もしますね。
そうですね、
そういうことは大事ですね。なんかさっきあの松田さんに聞いてたらね、うん、よその自治体ではその山を巻山とかって、うんね、山自体巻のために使おうみたいなね、うんうん、っていうようなことしてはる自治体もあるらしいし、うん、そういうことも私たち ね考えていかないともういけないんじゃないかなっていうような気もしますね、
う
ん、
そうですね、
はい、いやいろいろあの私も勉強になる話を聞かせていただきました。ちょっとこれからストーブの検討と、うん、薪とかペレットとか、うん、もうちょっとこうもっと知ってみようかなっていう気に、ね、うん、なりました。関心ある方は皆さんもぜひ株式会社火花さんの方でご連絡いただければということでよろしくお願いいたします。今日のゲストは株式会社火花の松田直子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもこの番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。